皆さんお元気でしたか。久慈小雪ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きのレアなリスナーの皆様、こんにちは。サブパーソナリティの佐藤直子です。
ポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ディレクター兼務のカヌカ D でございます。
今回も久慈市18日町のカフェビリーブさんから公開録音でお送りしております。お疲れ様でございます、
は
い、
大変お疲れ様でございました。
はい、カヌカディと私はよく言えばお祭り三昧、
お祭り三昧久慈焼き祭りの方にですね、9月の、18、19、20と久慈焼き祭りが開催されまして、はい、そちらの方にですね、私も小雪さんも出演しておりまして。
そうなんですね、
すいません、なんかそのお祭りの影響でカヌカディ声がガスガスでございます。
いや、気合い入れてね、はい、温度とって、で子供がかりで子供整列させて、はいはい、で朝から晩まで声出してたんですよね。
そうなんですよ。
なるほどですね。
いくらのハンドマイクを手に持っているとはいえですね、気合が入るとついつい大声で叫んでしまうっていうのがね、悲しい差がでございましてですね、
いけません、ね、そのおかげで今年も子供たちが元気にお祭りに参加できましたよね、
はい、滞りなく、まあ、怪我はね、軽い、まあ、膝すりむいたぐらいの怪我はありましたけども、大きな事故もなく、
そうです、
大きな怪我もなく、今年も無事に出汁を、ね、奉納することができましたんでね、本当にもういつも子供がかりやってると最後は感動で泣きそうになるんですけど
なるほど、今年はどうでした。
今年も若干潤みましたね。やばかった
やばかった
我慢しましたけど、
しました。いやー、でも観光客の皆さんも今年はだいぶたくさんの方が来てくれて。
そうなんですよね、21日にまあ片付けだったんですけども、はい、片付けをしながら出汁をね、出汁小屋の外に出してたら、土風館に来たお客様が結構出汁を見に来られて、
なるほど、
これお祭りいつなんですか。いや、昨日までなんです
よ残念まあ連休中でしたから ね、 ね、今年は
そうですよ、ね、
集まったかもしれないですね、例年よりも、
観光協会さんの情報だと、土風館に泊まってたナンバー、
はい、
控えたら県外のナンバーが昨年より3割ぐらい多かったそうですね。
おお、やっぱりテレビの生中継が効いたんでしょうかね。
いや、そう、それを見てきたっていう人が結構多かったみたいで、
テレビ岩手さんのご機嫌テレビで、
ご機嫌テレビ、はい、中組もバッチリ映ったようですよ。
やったー、
はい、前夜祭の風景が
、
小雪さんが映ってればね、もっと問い合わせがねバンバン来てるところなんでしょうけどもね。
いやそんなことはございません、
小雪さんは今年の久慈焼き祭りのパンフレットにデカデカと温度を上げているシーンが載っておりますので
勘弁してください
気づかなかったです。これは要チェックですね。
でも扇を顔のこう上半分に重なってる形で、ある意味ちょっと仮装してるような感じで、
いやチェックしないといけないですねこれは
恥ずかしいから、
全力の小雪さんが
いやかなり気合が入っておりますお恥ずかしい、
ファン必見でございます。
ありがとうございます。
お宝画像でございます、
お宝といえば、はい、直子さんまた今日も、
は
い、
そうですね、
琥珀にまつわるお宝の話を持ってきてくださったんですよね。
はい、はい、後でゆっくり、
こっちは本当のお宝ですからね。
もう正真正銘のお宝です、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
直子さんも連休中はどうでしたか。
はい、たくさんの観光客の方に来ていただけました。
よかったですね。
秋祭りとの相乗効果ももしかするとあったのかもしれないですね。
なるほど、
まあ、初めての5連休ということで、どうなるかわからない部分はあったんですけれども、おかげさまで結構多くの皆様に来ていただけました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
ずっと休みなしだったんですよね。
あ、まあ、そうですね
稼ぎ時でしたかね。
そうですね、本日も久慈地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので、最後までお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます。
ご意見やご感想、お得な情報はホームページにリンクしてあります久慈青年会議所までお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思ってますので、たくさんのメールやファックスお待ちしてますよ。
では今日も
よろしくお願いします。
この番組は
社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたします。
この番組は合資会社パステック、ローソン久慈本町店、ローソン久慈幼い橋南店、株式会社一成堂、株式会社堀越、ハンコの専門店青少堂、はぬか陰謀、オッフル M、 カフェビリーブ、株式会社細谷地、いわき歯科医院、岩手日報久慈センター、ほっかほっか亭皮抜き店、株式会社対馬、ミニストップ久慈田谷町店、久慈グランドホテル、サロンドココロ、細田薬局、メディカルサービス久慈、パラエストラ八戸、市沢コンクリート工業株式会社、高橋洋服店、カジュアルダイニングナルー、平庭山荘、平庭高原スキー場、株式会社新東洋、訓の後 by 神山琥珀工芸、樋口石材店、ラーメンのちぐさ、インテリア仙台、北山崎レストハウス、シービスタウェディングプランドール、久慈琥珀株式会社、総合医療マルコ、そして個人サポーター久慈市水春さんの提供でお送りいたします。
さて今回もいろんな情報を紹介していくわけですが、ちょっと前になりますが、新聞でも紹介された新種の昆虫について、これはアリという発表でしたが、サブパーソナリティの佐藤直子さんから詳しく教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今回発表されたのは、はい、新種のアリ2種類、まあ、2体なんですけれども、はい、2つの虫入り琥珀で、ずいぶん前、10年以上前に2体とも発見されていた虫入り琥珀だったんですけれども、今回ですね、分からなかったアリの正体が新種だったということが分かったわけなんですね。
おお、なるほど。
といっても、今まで確認されたことのないアリ、
はい、
新種とはいえ、もう絶滅してしまったアリのようなんですが、新種ということで、クンノコアリとクジアケボナアリという名前が今つくところになります。
つくんですか。
はい、
クンノコアリ、クンノコというとお分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、はい、琥珀の子と久慈地方でクンノコと言います。
はい、
全くの新種だったということで、クンノコアリという名前がつきます。
なるほど、
貴重ですね、
はい、
琥珀の中から。
はい、そうですね。そしてもう一つは、久慈アケボナアリ。アケボナアリというアリは、福島県のいわき市で発見された虫入り琥珀の中に、アケボナアリというのが以前に見つかっているんですね。その仲間だということで、久慈アケボナアリという名前になりました。
なるほど。じゃあ前その福島と見つかったのともまた別なわけですね。
ちょっとだけ違うということになりますね。
なるほど。
まさしく新種で、その2体のアリがこの琥珀の中に、
はい、そうです、
なん使ってというか埋まってと言いますか。
そうですね、
なおこさん、なんと言ったらいいでしょう。
閉じ込められて
と。そうですね、
なるほど。
いうところになっております。
神秘的ですね。
そうですね、今回の非常に保存状態も良くてですね、両方とも3ミリ程度のアリですので、まあ、よく見ればというところにはなりますが、うん、ちゃんと姿が肉眼でも確認できます。
おお、
そこが琥珀のね、もうそのもの原型を閉じ込めて、
そうですね、
置けますからね。
はい、今回の発見でいろいろ調べてみたんですが、アリの化石というのは、はい、琥珀以外ではなかなかありえないようです。普通の化石では潰れてしまったりとか、あと小さくて見つからないことが多いですので、琥珀の中に入っているものだけがアリの古代の姿を伝える 唯一の手段なわけですね。
あ、そうなんですね。この新聞に載っているこの写真、
はい、
直子さんが持ってきてくださいましたけども、
はい、
こう肉眼で今写真だけ見ても、あ、アリだなってわかりますよね。
そうですね、まあ、あのこれは拡大写真にはなるんですけれども、ちゃんとアリの形をしていて、はい、特にあのクジの琥珀8500万年前、
はい、
白亜紀後期という時代の琥珀ですが、その当時のもので、アリの入った琥珀は非常に珍しいものになります。アリの進化を伝える意味では非常に貴重な発見となりました。
すごい。
なるほど、なるほど。
いや、クジやりますね。
やりますね。これはもう正真正銘のお宝でございますな。
そうですね。はい、今回はたまたまなんですが、いろんな新聞にも取り上げられた他にもですね、テレビでもだいぶ取り上げていただいたようでして、
はい、
あの反響も非常に大きくいただきました。
それは久慈琥珀博物館にも展示してあるわけですか？
そうですね、今展示中なんですが、改めてですね、10月3日から12月まで行われる神秘のタイムカプセル虫入り琥珀展という中で紹介されます。
なるほど。その琥珀展では、
はい、
今回確認された新種のアリ2体の他にも見ることができるんですか？
そうですね、あの当館秘蔵 のすごく綺麗な虫入り琥珀だったりとか、とても虫が大きかったりとか、珍しいものをたくさん見られる企画展になる予定です。
あ、虫もそうですけれど大きいものもありますよね、
はい、虫、そうですね、やっぱりあの虫入り琥珀の場合は樹液に巻き込まれてもすぐ逃げ出せるような大きい虫っていうのは滅多に入っておりません、うん、小さい虫がメインですので、大きい虫というのはそれだけで貴重なものになります。まあ、そういったものをたくさんご紹介しております。
すごいですね、いっぱい持ってますね、そういうお宝というか。
そうですよね。
なんかあの前法隆寺もね、京都の法隆寺もまだあの見せてない結構国宝級の仏像が実はいっぱいあるんですよって聞きましたけど、なんかそれに似たような雰囲気が、
ね、
まだまだお宝があるんだけどそう簡単には見せねえよ、富士琥珀の懐の深さというか
そうですよね。今回のようにこの発見されて10年経ってそして確認されましたと、
はい、
まあ、こういったいわゆる今カヌカディが言ったようなお宝まだまだありますよ的なものっていうのはやっぱりいくつかあるんでしょうか？
そうですね、
ええ、
まだ正体の分かっていない虫入り琥珀はあります。
うん、あ、じゃあそういったものを専門の先生に見ていただいて、
はい、これから研究が必要なもの、研究中のものなど様々ございますので、はい、もっともっといろんなことが分かってくるといいかなと思っております。
なるほど。
この虫入り琥珀の他にも、
はい、
あの恐竜の座骨が前
出まし
たね。そうですね、はい、
その辺も同じあたりの地層なんですか？
そうですね、
ま
あ、地層は全部一緒なんですけれども、以前の恐竜の化石とか亀の、あの甲羅の化石なんかは、はい、琥珀の採掘体験場から発見されました。
あ、誰でも掘れる場所ですよね。
そうですね、今回は野田村の方の地層から発見されたものと、はい、それから宇部町の方から発見されたものの2体になりますので、距離的には少し離れておりますけれども、うん、同じ琥珀の地層久慈層群から発見されております。8500万年前から8700万年前であることは間違いないわけですね、
うん、今さらっとね直子さん、うん、その万年前って、
うん、万年前って言われましたけども
、途方もない、
そうですね、
歴史ですよね、
はい、
こういった企画展これからもまだまだ、はい、
そうですね、
いろんな
新顔がどんどん揃っていくといいかな、
なるほどなるほど、
思います、
それを直子さんがこう紹介してくださるわけですね。
そうですね、
はい、
今鋭意準備中ですので、もう少々お待ちください、はい、
じゃあまた準備が整ったら詳しい情報をぜひ教えてください、
はい、ありがとうございます。
はい、カヌカディ何か質問は？
ああ、いえいえいえ、はい、大丈夫でございます。あの最近ね、クジだと美しすぎる海女がね、人気ですけども、クジ琥珀に行けば美しすぎる学、あの学芸員の佐藤直子さんが案内してくれますので、
はい、
そちらもぜひお楽しみに。
県琥珀大使兼務でございますので ね
何も言わないでおきた
いでも PR にも忙しいんじゃないですか。
くじ広域ラジオ。
それではここでミニストップ久慈田谷町店からのお知らせです。さてミニストップ久慈田谷町店ではホットドッグ生まれ変わりますというお知らせいただきました、はい、名付けて G ドッグ。
そうですね、
はい、手元の資料を見ますと、グリーンホットチリとバジルチキン、そして G ドッグオリジナルと3種類、今までのホットドッグがガラッとリニューアルして、はい、
生まれ変わるますますパワーアップしますとね。
そうです。
オーナーの日向オーナーが、
はい、
強く推しておりましたね。これは
一押しですか、オーナー、はい、
おー美味しそうですね、
それこそ日向オーナーからですね、美味しくパワーアップと
パワーアップ
伝言いただいてます、うん、そしてこれはグリーンホットチリ、うわ本当にソーセージの上にグリーンのチリ、いわゆるあの辛い、
ね、チリソース、
チリソース、ですね、はい、ハラペーニョとハバネロって書いてますよ。
あ辛そう。それは辛い。
しかも中にはチリビーンズソースって書いてます。
うわ
すごいですね。すごい。
二つの辛さを味わえますって。なおこさん辛いのどうです？
いやーちょっと苦手ですね。
これは辛い。ハラペーニョが入ってるんでしょ？
すごい。もう辛いもの好きにはたまらないでしょうね。
そうなんでしょうね。
私もちょっと食べられない口ですけども
。2つの辛さを分かる人が、まあ、いるんでしょうね。辛い人が好きならそこら辺はたまらないんでしょうね。と私はあの、オリジナルあたりを普通に食べてみたい。
G
ドッグ、
これは牛肉と野菜をバランスよく使った身だくさんのソースが自慢。ミートソースっぽくて美味しそうです。
そうですね、ミニストップさんは、はい、あのコンビニですけどこういうファーストフードが充実してるんでね、非常にありがたいんですよね。
そうですね、私はですねこの G ドッグバジルチキンをぜひ食べてみたいです。鶏のもも肉を贅沢に使ってバジルとガーリックの方、これは風味をプラスしたボリューム満点の一品。このバジルソース大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。確かにあのチキンとバジルでちょっとこうヘルシーな感じがしますよね。
そう、ヘルシーなところがねいいんですよね。そして気になるお値段、 G ドッグは3種類すべて198円。
これはありがたい。
ありがたいです、うん、そして飲み物も欲しいというあなたには、
はい、
本格セルフコーヒーがおすすめです。
そうなんですよ、あの、はい、缶コーヒーとかとは、まあ、全く違う、あの、コンビニでセルフってなんだって思うかもしれませんけども、
何なんでしょうね、
あのレジにお金をセルフコーヒーくださいって持っていくと、はい、専用のカップをくれるんですね、はい、そのカップに、自分でそのコーヒー専用のポットからコーヒーを自分で注ぐとのがセルフという形になりますね、あの砂糖ブラックですのでね、
はい、
砂糖とかミルクはポットのところに置いてありますので、ご自分でお好きな分量を持っていって、入れて飲んでいただければという形になっております。
あ、なるほど、はい、セルフコーヒーっていうとちょっと新鮮なイメージですけどね、
は
い、
そうですね、私も初めて、はい、実は、今日ですねこのミニストップ久慈田谷町店さんにお伺いしたときに、はい、あのオーナーの日向さんから飲んでみろと、
あ、どうでした、
勧められまして、一杯いただいたんですけども、ごちそうさまでした、はい、いただいたんですけども、まあ、やり方を教えてもらって自分でポットついて、で、まあ、初めてだからちょっとブラックで飲んでみようと、うん、でそのままミルクもコーヒーも入れずに、ただこう蓋をプラスチック あのスターバックスみたいな蓋ですね。
なるほど、飲み口がついてる。
そう飲み口がついてる蓋ですね、あれを持って自分の車に戻りまして、まあ、ドリンクホルダーにそのコーヒーを置いてドアを閉めた瞬間にもう車の中にコーヒーの匂いがこう充満するというか、コーヒーのいい香りがプーンとこう香りがしてくるんですよね。なのでこれは本物だなと思って、
なるほど、
飲む前にその香りで感じてしまったんですよ。
本格的ですね、
うん、そうですね、で飲んだ感じはもちろんすごい香り高くて美味しいコーヒー、でちょっとまあ薄めかなっていう感じはしましたけども、またそこが良くて、はい、
なるほど、
いろいろ好みはあると思いますけどもね、あれは誰でも美味しいっていうんじゃないかなと、私そんなコーヒー飲む方じゃないんですけども実は、
はい、
それでも美味しいなと感じましたんでね、今だったら120円でございます。
あ、なるほど、
はい、
そしてこのお試し期間ということで120円ですが、はい、10月の26日まで。
そうですね、あと約1ヶ月ぐらいの間ですけども、120円でこの美味しいコーヒーが楽しめますので、
はいはい、お得ですね。いいですね。
量的にも質的にも120円だったら全然こっちの方がお得です、
ちょっと今ずるい考えが浮かんだんですけども、はい、セルフサービスであれば、はい、こうギリギリまで一生懸命入れちゃうみたいな、いっぱいいっぱい。
多分私も見てない時はやると思う。
あ、そっか、見えてるところでこうジャーっとやるんですよね。
今回はあのオーナーの日向さんがね、説明しながら、はい、隣にいてくれたんでそこそこにしましたけども、
適量で、
いない時は目いっぱいいっちゃうんじゃないかなって。
それほど美味しい。
それほど美味しい。
あ
とアイスとホットどちらもありますので、
それはいいですね、はい、いいですね。この季節どちらも飲みたいですもんね。
そうですね、非常に親切になっております、
はい。そして先ほど紹介しましたこの G ドックは9月の25日から
そうですね、はい、発売になると
発売、はいはい、ぜひぜひおすすめでございます。
おすすめです。
はい、日向オーナー一押し、はい、G ドック、そして本格セルフコーヒーのお知らせでした。ミニストップ久慈田屋町店さんからのお知らせでした。ここでカヌカインボー清少堂からのお知らせです。
はい、今回はですね、印鑑供養のお知らせでございます。
印鑑供養ですか。
はい、あの印鑑もね、使ってるとどうしても減ってきたり欠けちゃったりしますけども、はい、そういうのを、まあ、ただ捨てるのもどうだろうかな、ちょっと気持ち悪いかな、今まで使ってきたし感謝の気持ちもあるしな、という方がいらっしゃると思いますけども、
そうですね、
今度ですね、10月の1日ハンコの日なんですね。はい、世間的には知られていないんですけども、その日にですね、あの盛岡の桜山神社で印鑑供養を行います。はい、なので皆さんのお手元にあって、あの捨てられなかったり、例えばあの、ね、おじいちゃんとかおばあちゃんの形見だとかね、なかなか手放せない、ただ捨てることもできない、そういうのを印鑑をお持ちいただければ、あのご供養しますのでね、お近くの飲食店までお持ちいただければそれで OK でございます。
あ、いつ頃までに持っていけばいいでしょうかね。
は
い、
10月1日の12時半から盛岡市の桜山神社で供養を行いますので、まあ、前の日ぐらいまでにね、持ってきていただければ大丈夫です。あと当日その桜山神社に直接お持ちいただいても大丈夫です。
あの費用はかかりますか。
あ、費用の方は全部あの飲食協岩手県の飲食組合の方で出しますので、費用の方は一切ご負担はなくて大丈夫です。
であればもう持っていて預けてくるだけ、そうですね、お願いしてくるだけ、
はい、
考えてみればそういう印鑑のご供養って考えたことなかったです ね、
なかなかね、ずっと自分が大事に使ってたものだとどうしてもね、そんな簡単に捨てられるものではないですしね、まあ、気持ちが入ってたりする部分もございますのでね、のはやっぱりただ捨てるよりはお持ちいただいてちゃんと供養して、今までありがとうございましたと、感謝の気持ちを込めていただければ、こちらでちゃんとご供養いたしますので、はい、お近くの飲食店までそういうハンコありましたらお持ちください。
カヌカインボー清少堂からのお知らせでした。今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページの久慈青年会議所まで、メールまたはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
10月のテーマは秋の味覚です。実りの秋は美味しいものがいっぱいですよね。皆様のおすすめ料理や素材を教えてください。
美味しいお題が来ましたね、直子さん。
そうですね、
秋の、
秋といえばサンマかなと私は思うんですけど、
納得。カヌカリーはどうですか。
栗ですかね。
栗、
はい、あの一昨日大量にもらって、
お、
は
い、いいですね。
栗が詰まさっております、我が家の台所には。
いいですね、
ちょっと硬いんですけどね。
でも栗おこわとか、
あ、栗ご飯、あ、美味しいな、手間かかるけど美味しいな。
手間そうそう、友人が指がしびれるぐらいこう、はい、栗の皮を
剥いて、
渋皮を取って、
大変ですよ ね、
ね、大変ですよね。でも一手間かけるとまた美味しいですね。
美味しいですよね、
はい、あとは
小雪さんは、
あ、私はあの果物大好きなので、はい、もう秋というと 梨、梨にぶどうに牡蠣に、うん、
まさに実りの季節ですね。
そうですね、実りの季節。あ、いいこと言いますね、直子さん。実りの季節って何か実りたいものがありますか？
あ、実りたいものはたくさんありますけどもねとてもとてもこの放送時間内で収まることはございません
。そうなんですね。でも本当に秋って何食べても美味しいですよね。
そうですね、ちょっとやっぱり美味しいものを食べにどこかに行きたいところですね。
それもいいですね、ぜひぜひグルメ旅。
ジドク、
ジドク、
あ、ジドク、
まずは明日ジドク。
そうですね、ジドク。
さあ次はどこに行きましょう
まあね、三陸久慈ですと、あの海のものも山のものもありますのでね、松茸なんかも取れますし。
そうですね、はい、じゃあまた地元に戻ってこの土風館で美味しい旬の食材を使った料理をいただくっていうのもいいかもしれませんね。
あ、そうですね、さすが小雪さん、最高ですね、そんなの、
ありがとうございます。美味しいもの大好きです、
はい、リスナーの皆様、テーマは秋の味覚です。メールの宛先は久慈小池ラジオホームページに記載されています久慈青年会議所、もしくはディレクター直通のメールでも OK です。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
そして久慈小池ラジオではスポンサーを募集しております。
スポンサー料は月500円。スポンサーになっていただければラジオの中での企業名の紹介、ホームページへの掲載とリンク、また一押しの商品や売り出しなどあればどんどん紹介していきます。
どうかスポンサーになっていただければと思っております。まだまだ募集しております。それから、ゲストで出たい方も募集しております。
次回は10月1日にアップの予定です、楽しみにお待ちくださいね。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。では次回まで
ごきげんよう。